茂梶原 Talk to Talk。
梶原茂の Talk to Talk。 今月は作詞家中西玲さんをお迎えして、最新小説世界は俺が回してるをベースにお話を伺っています。この本の主人公でもある TBS のプロデューサー渡辺正文さんが企画したのが東京音楽祭。昭和47年から20年も続くことになるこのイベントに、渡辺さんはフランク・シナトラ、ダイアナ・ロス、フリオ・イグレシアスというビッグアーティストを次々とブッキングしていきます。その世界に名だたるアーティスト相手に渡辺さんがした破天荒な交渉術とは。今朝のキーワードは東京音楽祭の舞台裏。
この中の世界俺が回してるの主人公のギョロ鍋さんは、まずホテルに行って、でホテルの部屋が社員だって規定がありますよね。多分出張規定がね、2万円以下にするとか、まあ、何ドル以下にするとか。
だって社長よりいい部屋に。
そう、とんでもない、なんかもう何百平米みたいな屋上の部屋を取るっていうこと自体、多分経理はふざけるなって言ったし、社員的にはノーですよね、これね。
みんな苦虫潰してるわけ。
さあ、ふざけるなと、
ね。でもね、本人はね、社長は視察に来てるんで、うん、俺は仕事にして、ね、来てるんだから、ええ、なお全然構うことないって、大きい部屋を取る。
そうです。
で、事実、その部屋でいろんな交渉してね、で結局、それが理由で成功していくわけじゃない。ってことは、世界に行ったらね、日本っていう国だって分かんないわけよ。TBS っていう会社も分からない。東京がなんとなく、うん、分かるかなっていう世界でしょ。そこでね、しかも1階の東洋人がね、なんか交渉しようったって何にも説得力ないわけですよ。せめて大きな部屋取って。
うん、これはね、僕はそういうもんなのかなって。芸能界にまだ未だにね、あの車5メートル以上にしろとか、うん、わけのわかんないこと言う人がいるんですけど、うん、それは分からなくもないなって、この本を読んで分かりましたね。要するに人を迎えると、じゃあお昼ランチうち あのホテルでどうですかっていう時にベッドが2つ並んでてさ、端っこに小さな丸テーブルがあってね、うん、そこになんかね、持ってきたランチメニューかなんか食うんじゃ話にならないですもんね。うん、
それとまたね、レストランでね、ええ、昼間のビュッフェ食ったってこれ仕事にならないでしょ。
仕事にならないですよね。みんなと一緒に並んでね卵かなんか焼いてもらってたらダメ。そうじゃなくて、そこにコックを呼び、うん、俺の部屋だと、そういうことでね、無駄にバスルームは2つ3つあってっていうことが実は無駄じゃない、俺はこういう人間なんだよって見せるってことも大事だってことをギョロ鍋さん分かってたんですね。
すごいね。でもそれは僕はね、本当にね、東京音楽祭エグゼクティブプロデューサーってこの名刺一枚でね、世界で勝負するんだから、はい、それはやっぱりね、会社の許可なんか得ないで、それやったっていうことがね、やっぱりすごかった
と。すごかったですね、うん、フリオ・イグレシアスなんてまだ誰も知らない頃に行ってね、オフリオだからね、うん、なんかの所に入るんじゃねえのみたいな感じで声かけてね、あら、本当に何とも言えない、そういう偉い日本人が当時いたっていうか、でそういうことを許した。結局は TBS も、あの今の社長も出てきますけどね。
そうそう、
今の社長真面目ですね。
でね、大事なところで出てくるでしょ。
出てきますね。
フランク・シナトラが、ね、東京音楽祭で来て、フジテレビはね、もうね、もうレッドカーペット敷いて、はい、それであの夜の人さ一緒にね、はいはい、お招きして、歌ってもらう予定だったの。
いや、シナトラはすっかり歌う予定だったでしょ。
その気だった。
でも金出したら多分 TBS ですよね。あのこう呼ぶとかなんとか。
もちろんもちろん全部 TBS がやるんで。そうですよね。何それ便乗して、でフジテレビは呼んで歌わしたい。まあいろいろ人間的なコネね、もちろん使ってやった。そこで今の井上ね、ひろしさんが鍋のとこに行って、それはないだろうって言って。
後輩だよずっとね。
あんたね、あんたとシナトラはヤクザの関係かもしれないけど、うん、我々は仇なんだと。ヤクザが仇を泣かしちゃいけないよなんて怖いこと言うんだ。
そうでしょ。温厚な優しそうな方なんですけどね。まあ僕もそんな直接お目にかかってとじゃないですけど、何度もこう接近遭遇はしてますけど、ああ言うときゃ言うんだなと思って。
それで鍋はね、ぐっと来て、でまたシナトラの部屋に戻って、そしてこうこうこうだからね、お前さん。ね、あの俺の顔を潰してもらっちゃ困るってしなったら分かった。で翌日夜のヒットスタジオ出てニコニコ笑ってるだけで、それで、うん、結局歌わなかった。
これも 考えてみたらフジテレビにとっては間抜けな話ですよね。シナトラ読んどいて
歌わないって
、それ視聴者違和感を覚えますよね。なんで歌わないんだろうなっていうか、話だけですよね。 それはだからギョロナベさんという偉大なプロデューサーが間に入って話をつける。だ当時のプロデューサーの役割っていうのは、その音楽の絵を割るとか音を割るとかいろんなこととともに、その人間関係を整理するとか、そういうこともすごい長けてたんですね。
あ、うん、長けてたのと、やっぱりそうでないと外国アーティストのね、外人アーティストは裁けませんよ。
そうです、
ね、それはだから外人アーティストがうんというだけのね、世界語っていうんですか、
世界語、
世界語、芸能界における、はい、世界における芸能界、芸能界の世界語っていうのは、そういうものをこう肌で理解し合うね、あるオーラというのかな、そういうものがなかったらね、ペレス・プラードに向かってね、俺はマンボの王様だって言ってもさ、俺はこのスタジオで王様なんだ、うるせえって言えないよ。
本当にそうですね。
あの時だって本当大変だったのが、本当にね、ま、バンババババンババンババンバンってで、ね、うーってやるじゃない、
もっと足上げろ。
ペレスプラード足短いんだよ、足いくら上げてもね、こう取っててね、ダメって言って、でなんとかしろ、もう足上げさせるなとか言ってたんだけど、俺はペね、マンボの王様だって言って、したら鍋が今度上からがなるわけね、うるせえ、俺はこのスタジオの王様だって言って、もうそれで黙らしてね、
これ
でアップで顔だけ撮っちゃった。
すごいな、その自信の源っていうのはギョロナベさんは何だったんですかね。
やっぱりものすごいやっぱ勉強してたっていうことじゃないですかね。だからね、あれは本当にすごかったんですよ。なんだ、まあ何でもいいや、全部すごいんだけどね、いろんな意味で、例えば沢田真希が歌ってて、
この中でね、うん、あのスタジオ、当時はちゃんとスタジオで収録したんですね、
うん、
で沢田真希って言えば当時ジャズシンガーで日本のなんとか言われたわけですよね。
まあ、そうそう、もうデビューして5年ぐらい経っててね。
あ、その頃ですか。
それでまだ若くてかっこよくてグラマーで、
ね、
美人でしょ、
はい、
でそれが番組出てきて、でまあそれらしく当時のジャズ歌手の癖だよね、要するによくはっきり分かんねえような、
ちょっとこう音ずらしてみたりとかね、なんかテンポもずらしたり、
それなりに。それを鍋が怒って、でその頃ピアノ伴奏したのは三保慶太郎だもんね。
三保慶太郎さんって、もう大変だよ、もうホワイトキックスだよ。
で三保慶伴ね、ちょっと練習つけてやってくれって言って、乗らない、乗らないとギャラをね、上からばらまいちゃうんだから。
じゃあ下品ちゃ下品ですよね。
もう
下品、持って帰れ、
てめえこら帰れ。でもさ、まあ場面としてはいいよね。
いい場面ですよ、いい絵ですよ。もういかにもありありと浮かんでくるけれども、その時の彼女の屈辱感たるやね、それまで多分蝶よ花よで、いよいよ出てきた新星ですからね、うん、みんなにはやられてたのに、この TBS のこのギョロ鍋という人にいくら偉いか分かんないけどふざけんじゃないわよぐらいの思いで涙を流したんでしょうね。
うん、でその彼女が歌ったその愛が中ね、
アンダーマイスキン
っていう歌が鍋が好きで、それでまあ鍋はピアノも弾けるし、
はい、
それでアレンジの隅々までも知ってるわけじゃない。
そこなんです、
ね、でそれだけ歌に対して愛情が深いから、ちょっと崩されたりね、こう歌われると怪我された気分になるんじゃないですかね。
そうだ、
でも治るまで言う、治るもんだよね。もちろん歌手は歌えるんだから。
そうですね、うん、僕はこの本の中でびっくりしてかわいそうなと思ってね、かわいそう、残酷だなと思って見てたら、しばらく経った後で彼女もさすがプロ、
うん、
やってくんですよね、
うん、
ちゃんとだからできるじゃねえかって感じのさ。こういうなんか全てがお互いにそのあの時代突っ張り合ってたっていうのがすごい痛いほどヒリヒリとこう伝わってくる、すごい緊張感のある時代でしたね。
そうですね、まあみんな抜き身でしたから。
抜き身、
うん、抜き身だね。一方ではだって芝居 あのドラマの方では今度は久世照彦が出てきてね、真の侍、真の孫たちやったりしてるわけ。まあその後に時間ですよ、
はい、
だって久世だって抜き身じゃないですか。うん、だからね、そういう、こう時代ですよ。
じゃあ中西玲さんがその付き合った人々っていうのは、 単に一テレビ局員ではなかったですね。
そうですね。
みんなそれぞれたまたまテレビ局に所属するけども、うん、まあアーティストというかテレビという機械を使って表現者だったんですね。
そうです、そう、全くその
中西照さんは音楽というものを、まあ、用いた表現者であり、うん、
それで同時代に越野純子がいて、
越
野、うん、彼女も友達だけど、まあ衣装というね、ファッションという世界のアーティストで、だから僕は越野純子や安井和美、釜石博士なんかとはもう毎晩飲み歩いてたわけ、うん、
あの頃ね、まだあの六本木ヒルズもなきゃ何もなくて、うん、六本木って街はあのごく一部のそういうなんて言いますかね、アーティストのたまり場で、ね、そういうとこいくつかあったんでしょうね。
ありましたよ。
そういうところにそういう才能がしょっちゅう集まってたんですよね。
そうですよ、うん、
例えばキャンティーがその一つですよね、
う
ん、
そうするとキャンティー行くとね、あの真澄敏郎がね、一人でスパゲッティすすってたり。
真澄敏郎ですか。そうそうそう、だから畑地にやっちゃクラシックっちゃクラシックですよね、う
ん、みんな仲良しなんですよ。
はぁ、ね、
うん、だからその頃まあタイガースなんかも出てきて、ね、まだチラチラね、その方で、遊んでたりして、あそこにはもうみんないましたよ。
そうですね、スパイダースなんてのもそろそろ出始めた頃、
そうです、ね、
だったんですね。それを連れてきてちょちょっとやってよし、まあ、ブルコメもそうですよね。
もちろん。
だからああいう、なんて言いましたっけ、ああいう音楽のことをね、
グループサウンズ、
グループサウンズ、グループサウンズがまだ出てくる前の話ですからね。 そっからその後ですよね。でこの中西玲さんの世界は俺が回してるの作品に出てくる、まだなんて言うんですかね、 AD にもならないような連中とか、それからもうそういう音楽みたいなことやってみたいんだなんていう若い連中で、麻雀やってたりなんかしてる連中がその後そういう人たちと、俺ちょっと今度、やってみたいんだっていう人がスーパースターになってくるんですよね。
そうなんですよ。
こういう物語っていうのはもうすでに僕の中では映画になってたり、ミュージカルになってるんですけどね。
だからその田辺翔士とね、スパイダースっていうのがやっと出てきたのを鍋さんが使うわけじゃない、番組に、はい、で、まあ、田辺翔士のドラムって当時からさほどうまくはなかったけどなかったけど、それを捕まえてスタジオでね、おいそこのテケテケ大鼓お前ね走るんだよとかね、そんな時代ってちょっといいと思わない。
いやだからよく田辺さん来られてて、田辺さんのセリフがいいよね。俺だけに言うんならいいけど、俺も一人リーダーだとね、まあ、部下に示しがつかないと言うんでちゃんと抗議するんですよね。
するのよ、
男っぽいですよね。
それでね、だから下手くそにね、下手と言って悪いかって鍋が言うと、また田辺のセリフがいいのよ、あそう、下手なら使わなきゃいいじゃないか、出てくれって言うから出てやったんじゃないかってね出た方に罪はないんだっていうのが最高なんだ
今音楽業界がそういう、強い人々によって
そうだよね、だからね、田辺はその頃からやっぱりね筋通ってるし、言うことはでそのままね、いまだにそれを守ってるわけじゃない、だからみんな田辺翔一の言うことはみんなはーはーって聞いちゃう。
本当そうなんですね、うん、その頃筋を通した人たちばかり、蘇さんもそうだし川村さんもそうだし、まあすごいことですねいまだにでもその人たちの次世代がなかなか出にくい時代ってのは何ですかね、
うん、まあ今いる人たちが大きすぎるんですね。
大きすぎます ね、
それはね、各社みんなね、その自分が 育った社長ってのはいますよ、はい、みんなが仕事はできる、だけどこう人物としてね、時代の中で輝くような個性かというと、それはちょっと怪しいね。だからまあ無理がありますよ。
ありますね。
だってね、例えば「別れの朝」ができた、で須保以降が聞いた、
はい、
聞いたらさ、もうお金いらない、もうこの歌はヒットさせなきゃダメだと、うん、こんないい歌めったに聞いたことないって言って、本当にその木村明子を連れて、各レコード会社から、放送局から全部回るんだもん。そして放送局のねディレクターに聞いてくださいって言ったんじゃ、聞いてくれないから目の前で聞かせろ、うん、聞かせたら流させろ、もうそれをね全部伝授してねやるんだもん。そういうこともね、応援者がいてね、やっぱりあの歌はヒットしてるっていう、そういうね業界の不思議なこうなんだ 嬉しいね、ええ、こうなんか状況ってあるじゃないですか。それやっぱり書いておきたかったですね、僕は。
いや僕ねこれはあのビジネス書としてもね実に僕ら世代でさえ中西さんもずっと下だけども思いますよね、その迫力がないなっていう、うん。